皆さんおはようございます。8月15日終戦記念日を前にして、戦争の悲惨さや愚かさを伝える番組がいくつかありました。戦後73年が過ぎた今でも、世界各地でさまざまな紛争が続いています。11日の晩に映像世紀プレミアム難民希望への旅路という番組をご覧になった方もいらっしゃると思います。この番組では、20世紀は数千万人もの人々が戦争や紛争のために自分たちの国を、祖国を追われた難民の世紀であったと伝えていました。2つの世界大戦をはじめ、戦後のヨーロッパ全土における前代未聞のこの難民大移動や、そして1960年から70年代全般に及ぶベトナム戦争の悲惨さを伝えるために、現地に入り報道写真を撮り続け、安全への逃避という写真を持ってですね、ピューリッツァー賞を受賞した日本の報道カメラマン、澤田恭一さんのことも紹介されていました。次の写真かな、これですね、ピューリッツァー賞を取った、報道写真でした。虚しい人間同士の争いが、悲惨な難民問題を歴史の中で、繰り返しています。現在でも紛争の止まない中東シリアや、そしてアフリカの国々から避難する難民が、戦争から逃れるためにヨーロッパ大陸を目指しています。そのような事実を知った私たちは、二度と戦争を行ってはならないと願い、続けて平和をこの世界のために、アジアのために、日本のために祈っていかなくてはなりません。私たちの人生におけるさまざまな人間関係にある争いや、この失敗を避けるために、私たちはどのような知恵を持って賢く生きていったらよいんでしょうか。今朝も聖書の言葉を通して、私たちがキリスト者として賢く生きるために与えられた神の知恵の言葉に耳を傾けていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い天の父なる神様、あなたの名前を褒めたたえます。今朝、あなたが私たち一人一人をこの第三礼拝へ招き、導いてくださり、ありがとうございます。主よ、あなたが私たちの心の必要を誰よりもよくご存知です。どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせて、あなたが聖書の言葉を通して一人一人に語りかけてください。願わくば助け主、聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。主よ、どうぞまたこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにおいずれし、感謝して私たちの主イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は、新約聖書をエペソの手紙、エペソ人の手紙、続けて見てまいります。5章の15節から20節お開きください。もう一度5章15節から17節を読みします。ですから自分がどのように歩んでいるのか、あなた方は細かく注意を払いなさい。 知恵のないものとしてではなく、知恵のあるものとして機会を十分に生かしなさい。悪い時代だからです。ですから愚かにならないで、主の御心が何であるかを悟りなさい。パウロはエペソの教会の信徒たちに対して、この世でこの悪い時代にキリストに習う者としてふさわしく歩むためにどのように生きるべきか、具体的に3つのことを命じています。まず最初の2つが15節と16節にあります。自分がどのように歩んでいるか、あなた方は細かく注意を払いなさい。詳細に至る注意をしなさい。よくよく注意をしなさいということを命じています。知恵のないものとしてではなく、知恵のあるものとして、2番目の命令は、機会を十分に生かしなさいと命じています。大切な命令です。知恵あるものは、神から知恵をいただいているものは、賢く生きるために、自分がどのように今生きているかを注意深く観察すること、洞察することが奨励されています。今私が行っていること、今私が言っていること、その言動を注意深く観察しなさい。またはこれから言おうとすること、これからしようとすることが本当に正しいことなのか、間違っていることなのか、注意深く観察、洞察しなさいとパウロは命じています。私たち人間を創造された神は、私たちが正しく生きるための知恵を聖書の言葉を通して与えてくださいます。旧約聖書の詩編にモーセが記した詩編90編があります。その90編の中でモーセは神から正しい知識を、正しい知恵を与えてください。詩編90編の12節でこのように祈っています。90編12節、どうか教えてください。自分の日を数えることを、そして私たちに知恵の心を得させてください。私たちが日曜日、月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日、毎日一日ずつ正しく生きることができるように、数えることができるように、あなたの知恵を私たちに与えてくださいと祈り求めています。ですから人生において賢く正しい選択をしたいと願うならば、聖書の言葉を通して神からの知恵が、御言葉の糧が、今日のヨハネの朗読にあるようにパンを与えてください、祈り求めなくてはなりません。モーセは旧約聖書の申命記でも、神が人間に啓示されることは、その御言葉を聞く現代の私たちだけでなくて、私たちの子供やそして子孫にその影響が及ぶことを教えています。旧約聖書の申命記29章の29節にこの言葉があります。隠されていることは私たちの神主のものである。しかし表されたことは永遠に私たちと私たちの子孫のものであり、それは私たちがこの御教えのすべての言葉を行うためである。私たちの賢く正しい選択が子孫への祝福となります。賢くない人のように歩めば、その影響が私たちの子供やそして孫にも、その子孫にも反映されます。人間の愚かな選択により引き起こされた戦争の悲惨さは、その時代の人々だけではなくて、次の世代にも悪い影響を及びます。ですから自分のためだけではなくて、後の子孫のためにも私たちは神からいただいた知恵を有効に活用しなくてはならない。今この時に、今この機会が与えられる時に、キリスト者としてふさわしく歩んでいるかどうかをよくよく注意して、
観察または洞察しなくてはならないということです。そして神の前に賢く正しく歩むことの究極的な目的が神を喜ばすことにあるということ、そのことを心に留めなくてはなりません。ですからパウロはこのエペソ人の手紙の5章10節で、今朝のこの15節から20節の前の10節でこのように命じています。5章の10節、何が主に喜ばれることなのかを吟味しなさい。何を私が言ったら、何をしたら主が喜んでくださるのか。逆を言えば、私の言動、私が言った言葉、私の行ったことによって何をしたら主が悲しまれるのか、よくよく注意して考えなさいとパウロは命じています。神からも、私たちの家族や友人からも、他人からも、あなたはなんてバカな人なんですかって言って嬉しい人はいますか。愚か者、バカ者と言われて、言われたいという人がいるでしょうか。誰も望んでいません。誰もが賢い人、あなたはなんてスマートな人なんだ。英語でスマートという言葉は別に痩せてるって意味じゃませんかね。賢いってことです。細くてスマートっていうのは細くて賢い。賢い人だ、賢者だ、呼ばれることを望んでいます。人生において賢く正しい選択をし、与えられたとき、その機会を生かして歩むことができるようにするには、神の言葉、聖書の言葉に聞き従い、正しい洞察力を日々身につけていかなくてはなりません。ですからパウロは17節で、主の御心が何であるかを悟りなさいと命じています。ですから愚かにならないで、主の御心が何であるかを悟りなさい、わきまえなさいと命じています。2番目に続く18節でパウロはさらに具体的にどのようにすれば正しい洞察力を身につけることができるのかを教えています。18節、また葡萄酒によってはいけません。そこには放蕩があるからです。むしろ御霊に満たされなさい。パウロから手紙を受け取った主体教会の人々にとって葡萄酒は大切な飲み物でした。イスラエルの水のない地にあって、この発酵させたブドウ酒、まあ、水が腐ってしまう、またはブドウジュースも腐ってしまう、発酵させて大切に飲んでいるこの飲み物を飲みすぎてはいけませんよ、アルコールの勢いで酔ってはいけませんよとパウロは命じています。その代わりに、いやそれよりはむしろ聖霊に満たされなさいとパウロは命じています。私たちの霊的な日々の糧である御言葉を読み、神からのこの知恵をいただくことができても、その御言葉を実践することができなければ、御言葉に聞き従うことができなければ、与えられた機会を十分に生かすことはできません。聞くだけで何もしていない、知っているのにやらない、知っているのにしてはならないことをしてしまう。御言葉を実際に守り行うにはどのような助けが必要なんでしょう。愚かな人間だけではできません。私たちの心に働いてくださる聖霊の助けにより頼む必要があります。自分の知恵と力だけでは神に喜んでいただくための知恵を実際に行うことはできません。絶対にできません。パウロがガラテヤ書の5章の22節、23節で教えているように、聖霊の助けと導きによって、賢く生きる者として、実際に実を結んでいくことができる。その御霊の実が、エペソ人の手紙の前のガラテヤ人の手紙の5章、22節と23節に記されています。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。 このようなものを禁ずる立法はありませんとパウロは記しています。私たちが感情に走ったり、またはすぐに何かに対して反応しようとするときに短絡的な態度や選択することをしないように、聖霊の働きを祈り求め、聖霊からの知恵に頼って決断することができるように、判断することができるように、または言葉を発することができるように心掛けることが大切です。私たちにとって嫌なことをカットすることがあったときにですね、一息深呼吸をして精霊に働いてもらうこと、直接自分の感情や自分の反応をそのまま出してしまえば悪い結果になってしまいます。でも一息深呼吸して精霊によって満たされる、精霊に心の内に働いてもらう、その一息が大切だと思います。精霊からの助けを求め、精霊からの知恵に頼って良い判断をすることができるように、良い選択をすることができるように心がけることが大切です。決して急がずに注意深く考察する、洞察する力が働いて、心の内に神からの平安、柔和、自制がもたらせます。聖霊の支配に委ね、聖霊の身を豊かに見据えることができるように、よくよく注意することをパウロは進めています。そして聖霊が自然に働いてくださるように、聖霊に満たされる、本当に深い深呼吸をして心の中に聖霊がもっと自由に働くことができるように、自分の思いを抑えて聖霊の思いをもっと大きく自由に働かせるということです。3番目に19節でパウロはさらに具体的に洞察力を持って賢く生きるためのなすべきことを教えています。使徒賛美と霊の歌を持って互いに語り合い、主に向かって心から賛美し歌いなさいと命じています。この世で賢くキリスト者として生きることを願うならば、まず神に喜んでいただくこと、そして私たちの心と思いと願いが神に受け入れられる、喜んでいただくことができるのか心がけるべきです。旧約聖書の詩編104編34節にこの言葉があります。私の心の思いが御心にかないますように、私は主を喜びます。私たちが詩編の詩やそして賛美の言葉を通して神の偉大さを褒めたたえ、その力により頼み、驚くばかりの恵みと愛に感謝を表すとき、神は喜んでくださいます。自分自身の思いや願いをすぐに伝えるのではなくて、賛美と感謝をまず捧げるときに私たちの心は御言葉に対して開かれていきます。整えられます。神の語りかけを、神からいただく知恵を聞くために整えられていきます。パウロはこのことをエペソ人の次の、ペリビ人のその次のコロサイ人の手紙3章の15節16節でこのように教えています。3章の15節16節を読みとします。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにあなた方も召されて一つの体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。キリストの言葉があなた方のうちに豊かに住むようにしなさい。知恵を尽くして互いに教え、忠告し合い、詩と賛美と霊の歌により感謝を持って心から神に向かって 歌いなさいとパウロは命じています。同じようにパウロはこのエピソ人の教会の信徒たちに対してもキリスト者として賢く生きるために詩と賛美と霊の歌を持って互いに語り合い主に向かって心から賛美し歌いなさいと命じています。もし私たちの心が不平や不満否定的な思いで満たされていて最初に祈りの言葉に出てくる言葉が神様なんであなたは私をこんなひどい目に遭わせるんですか、あなたはなんてひどい人なの、なんでこんな辛い目に遭わなくちゃいけないのか、なんで私だけが、否定的な言葉が出てしまえば心は当然否定的な方に向かってしまいます。正しい選択、正しい判断ができなくなります。愚かな判断や選択しかできなくなります。主に向かって心を向ければ賛美を捧げること、感謝の歌を捧げること、賢い人として生きることができます。ですからこうして毎週教会に共に集い心を共に主に向け賛美を捧げ主の言葉に耳を傾け礼拝することは賢い人として歩むために大切な習慣です。教会の礼拝に集うだけではなくて普段の生活にあっても主を賛美するときに私たちの心は主に向かっていきます。主の御心を求めるようになります。こうして私たちは意識的に聖霊の働きにより頼むように訓練されていきます。変えられていきます。最後の20節を読みします。いつでもすべてのことについて私たちの主イエス・キリスト様によって父である神に感謝しなさい。物事が万事順調に進んでいるとき平穏で何も問題がないように見えるときに主に向かって賛美し感謝することは簡単なことです。神様ありがとうございます、神様こんなにいい天気をこんな涼しい風を送ってくださって健康ありがとうございます。パウロは20節でいつでもすべてのことについて私たちの主イエス・キリストの名によって父である神に感謝しなさいと言っています。このいつでもすべてのってことは私たちの小さいことから大きなことすべてを含みます。良いことから悪いこと、私たちが好きであろうと嫌いであろうとすべてを含んでいます。キリスト者として賢く生きるためにはいつでもすべてのことについて父なる神に心を向けて感謝することが大切です。賛美を捧げることと同じように自分自身の願いや必要を先に言い表す前に注意してくださいね。決して自分自身の願いや思いを言ってはいけない、願ってはいけないと言ったわけじゃないです。順番があるということですね。自分自身の願いや必要を言い表す前に父なる神を信頼し全てのことに対して感謝を捧げる、その祈りから始めることをパウロは進めています。順風満帆の時であっても逆風逆境の時であっても神に全てのことについて感謝を捧げることから祈りを始めます。どんな時でも神がいつも共にいてくださることを感謝することができれば自然と賛美への力が湧いてきます。試練や誘惑の時に主イエスが私たちに与えてくださった約束を覚えて祈ることです。主イエスの名によって感謝を捧げる時に心から賛美を捧げて主の名を褒めたたえる時に主は私たちの祈りに必ず応えてくださいます。辛く苦しく悲しい時だからこそ感謝を持って主に祈り求めるならば主イエスが喜んで御心を表してくださいます。そのことに必ず 気づくことができます。そして私たちはさらに感謝に満たされることと思います。まず神の皆を褒めたたえ感謝を捧げることがキリスト者が賢く生きるための正しい順番です。最後にまとめていきます。冒頭で20世紀の時代は世界中の何千万という人々が戦争や紛争により難民となり祖国を追われ悲惨な状況に置かれたことを紹介しているテレビ番組をご紹介します。日本が再び戦争に加担しないように反戦を唱え訴え平和憲法を遵守することも世界中の難民の問題が解決されることを続けて祈ることももちろん大切ですけれども、それ以上に日々の私たちの霊的な戦いの中にあって神の前にも隣人の前にも神の知恵による賢い選択と正しい洞察力を持って賢くスマートに生きることができるように祈り実践していくことが私たちキリスト者一人一人に期待されています。今週も神が喜んでくださる賢い選択ができるように御言葉に聞き従い御霊に満たされ賛美を心から主に向かって捧げいつでも全てのことについて神に感謝し主の御名によって祈り求めていきたいと思います。今日の夕方6時からこの会堂で先週水曜日15日に朝天に召されたロイス・シーリー姉妹の記念礼拝を持ちます。2016年の11月に脳腫瘍が見つかり大変リスクの高い手術を受けて以来21ヶ月にわたって闘病生活を続けてこられました。先週の10日の第3礼拝がこの地上における最後の礼拝出席となりました。ロイさんは困難な時にも不安な時にも常に神から与えられているこの御言葉の約束知恵をしっかりと心に留めそして賛美と感謝の祈りを捧げながらこの地上における CS にある信仰生活を全うされました。リクさん、ロイさんとはこの教会を通して35年前になるでしょうか、初めて知り合いました。友であるキリストにある友であるロイさんとしばらく会えなくなり、リクさん、リサちゃん、家族だけでなくてこの教会の兄弟姉妹も寂しく思うと思います。しかしロイさんが最後まで日々主イエスキリストにより頼み、またその闘病生活の中にあっても御言葉から神の知恵をいただき心の支えとして歩んでこられたこと、そして同じようにロイさんの介護を忍耐強く忠実にしてきたリクさん、リサちゃん、ご兄弟家族にとってその祈りの中にあっていつもどんな時にも主イエスに賛美と感謝の祈りを捧げてこられたことを立派に証ししてこられました。私たちへの大切な遺産と言うべきか模範として残してくださったことをここに感謝したいと思います。お祈りいたします。あなた方のうちで知恵があり分別のある人は誰でしょうか。その人はその知恵にふさわしい柔和な行いを立派な生き方によって示しなさい。愛する天の内なる神様、あなたの名前を褒めたたえます。 今朝のエピソビトの手紙5章の御言葉をありがとうございます。使徒パウロが私たちが賢くこの悪い時代、この壊れた世界であなたのしもべとして正しく生きるために具体的な奨励をしています。主よ、どうぞ私たちもこの言葉に習い、あなたのしもべとしてふさわしく賢くこの時代に生きていくことができるように、あなたの助けに聖霊の力により頼み、あなたからの御言葉の糧、知恵である聖書の言葉を守り行っていくことができるように、どうぞ助けてください。何よりもあなたが喜ばれることを選択していくことができるように、あなたに賛美を捧げ、感謝を捧げていくことができるように助けてください。今週のそれぞれの1週間の悩みの中にあって、賢く生きることができるようにどうぞ助けてください。今朝の御言葉を感謝し、私たちの主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。